はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた一階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。今回はですね、まあ、タイトルになる通りなんですけど、ちょっとゆるい話にしたいなと思ってまして、なんでね、詰将棋続かないんですかっていうね、まあ永遠の課題ですよね、詰将棋。はい、この辺についてね、まあ思ってるところを話していきたいんですけど、まあプロ棋士やね、アマチュアのお強い方々が口を揃えて重要さを解くのがね、詰将棋だと思うんですけど、その一方でね、高段者を目指そうっていう初中級者ぐらいですかね、がまあ分かっちゃいるんだけどって敬遠しがちなのもね、また詰将棋なのかなと思います。じゃあなんでね、詰将棋は煙たがられるというか、まあ、あんまやりたくないなっていうかってことなんですけど、一言で言うとね、まあ、やっぱりつまんないからなんだと思うんですよね。例えば野球少年とかでもね、ランニングとか素振りみたいなね、いわゆる基礎練習は嫌いで、試合ばっかりやりたがる子っていると思うんですよね。まあまあそれと一緒って話ですね。基礎の反復練習っていうのは、まあ将棋に限らずね、どんな物事であっても、大体つまらないですよね。退屈というか。それに加えて、基礎の練習っていうのは、長くたくさん積み重ねて、初めて効果が出てくるものなので、まあ大体はね、即効性ないですよね。一週間で詰将棋、例えば1000問解いたから、一級から初段に上がれました。上がれますって言うと、まあそんなことあるかっていうと、まあまあなかなかないのかなと。まあなので、退屈なね、練習の先にあるはずの上達したい姿、イメージがなかなかしづらいんじゃないかなということですよね。まあそれにですね、おまけにというか、詰将棋は解けると爽快感が得られる一方で、解けないとね、まあまあストレスになりますよね。自分はこんな簡単な問題も解けなかったのかというね、無力感もおまけでついてくるものなのかなと。この状態で続けるのは、常にね、自分の未熟さと向き合うことを強要されるってことなので、それはね、普通の人には相当しんどいですよね。まあこれからね、アマチュア講談目指そう、大会出よう、なんならプロになりたいとかね、いう人はそういう苦行もね、やってしかるべきと思うんですけど、ましてやね、趣味でやっている人、私も含めてですけど、って人はね、なんでこんな思いしてまでとなるのが自然ですよね。まあそう思っちゃうとね、もう続かないっていうのがまあ人間として当たり前なのかなと思います。私もね、将棋復帰したての頃はそうでしたね。多分、ポッドキャスト始めたのと同時期なので、大体1年半前ぐらいになるんですけど、まあ特にね、将棋に時間が取れる、仕事もそこまで忙しくないだろうなっていうこの 1,2 年で、ね、ある程度の気力、まあ具体的には三段の免状が欲しかったので、そこまでやったろうということでね、まあまあ結構死に物狂いで詰将棋もやったんですよね。全く下地がなかったかというとそんなことなくて、もともと数年前にやってた将棋ウォーズで、まあ一級の終わりかけか初段入りたてぐらいのアカウントがあったので、そこから始めてるっていう前提はあるんですけど、まあ詰将棋もね、死に物狂いでやって気力上げたろうっていうのがあったんですよね。まあその頃は明確な短期目標があったので、正直ね、苦行でもやれてたんですけど、じゃあ今はね、どうなのかっていうと、詰将棋は一応日課としては自分に課してはいます。が、まあ、実を言うとね、そんなに今、その詰将棋の練習に苦痛は感じてなくて、割とね、楽しんでやれてます。じゃあそれはね、なんでなのかっていうのを、考察していきましょうと。ね、いう前振りをね、当然するわけでもなく、結局何かっていうと、自分がね、楽しく解けるレベルの問題を、まあ数問ね、それだけに集中しているからに尽きるのかなと思ってます。具体的にはですね、5手詰めをまあひたすらというか、 1日10問、12問ぐらいやるっていう、まあ最低限それで気分が乗ってりゃ他にもやるしぐらいにしてます。もともとね、他の回でも喋ってるように棋譜並べは好きなので、まあそれは切り離してね、棋譜並べはやったりやんなかったり、 YouTube 真剣に見たりとかはやってるんですけど、まあ、それに加えて日課として何かっていうと、本当に、頭疲れず解ける牌の詰め将棋、5手詰めをちょろちょろやってるっていう話ですね。まあ、私の今のレベルで言うと、まあ、最高到達点3段スレスレ、将棋ウォーズで行きましたけど、あれをね、当然維持できてるわけでもなく、まあ、もともと才能はないの分かってるので、死に物狂いで一瞬、最大瞬間風速でそこに行ったっていうだけで、今その気力はないんですよね、多分。うん、っていうことなので、まあ今の私のレベルなら、後手詰めならですね、腰を据えて取り組めば、自分の力で比較的無理なく解くことができるぐらいにね、設定してますね。これだとですね、解ける爽快感が、解けないストレスに勝る。まあなんていうんですかね、その損益分岐点みたいなもので言うと、ちょっと上にいるみたいな位置が、まあ後手詰めなんですよね、結局。っていう話です。で、解ける問題ばっかりやって効果はあるのかという疑問がね、当然次に来ると思うんですけど、そこは工夫次第かなと思いますね。旧ツイッター X とかね、見てると、もうそこに答えがあるような感じではあるんですけど、例えば一通り解けるようになったら、次はね、より短い時間で解けるように、まあ本だったら本、Kindle だったら Kindle、何でもいいですけど、その200問とかあれば、それをね、もっと短い時間で解けるように挑戦してみるとかはありますよね。で、そうやって、3手詰め、例えば最初3手詰めであれば、それをね、繰り返しちゃって、自信がついたら5手詰め、5手詰めに自信がついたら7手詰めと、一歩ずつね、ステップアップしていけば、自然と楽しめる領域が増えていって、楽しみながら気力も上がるのではっていうことですね。まあ、よくね、他人の意見を鵜呑みにしちゃって、9手詰めをね、10問15問必ず解きなさい、じゃないとここまでいきませんよって言われて、で、それをね、ひいひい言いながら、10分15分眺めても全然わからんと。で、ストレス溜めて答え見て、ああ、そっかってなって、で、第2問って言ってね、次のとこ行って、また見たら全然わからんっつって、で、また答え見てってね、どう考えてもストレス溜まりますよね。それがね、資格試験とか大学受験とかね、まあそういうもんだったらいいですけど、まあ、くまで趣味の将棋ですから、そんなんやってね、その限りある人生をね、その詰め将棋を、悩みながら、解く時間ね、ウェイトを増やして本当にいいのかっていうのはね、ぜひ自問自答してもらった方がいいんじゃないかなと、はい、思うわけです。そう、それで、私自身なんですけど、まあ後手詰めをね、ひたすら続けて、だいたい3ヶ月半年ぐらいですかね。同じ本、まあ同じ本つっても2つぐらいなんですけど、をひたすらね、短時間で解く、まあ訓練と言っていいんですかね。まあそういうものを重ねた結果、初見の後手詰めでもね、答えが見えるまでの時間は、まあ明らかに縮んでるんじゃないかなと、体感ですけどね、あります。ネット対局もたまにやるんですけど、まあ失礼な話ね、目をガッと見開いて、めちゃくちゃ集中してって、あまりできるタイプじゃないというか、今、そういうフェーズじゃないので、まあ、そこまで、序盤から終盤まで集中しきってるかっていうと怪しいんですけど、まあこのね、ストレスない詰め将棋を継続してたことで、なんとなくね、最終盤でも、あ、これ詰みそうだなとか、まあ、詰みの形まで持っていけそうだなって、っていうね、まあ、その辺の読みの精度みたいなものなんですかね、が上がってるのは実感できてます。で、あとたまにね、気まぐれで、X とかで流れてきたりとか、まあ、YouTube とかでも、9手詰めとか10手詰めとかね、手を出すことがあるんですけど、本当ね、始めたての頃は、いや、こんなん全く無理やろうと。最初の一手もね、全然頭の中で動かなかったんですけど、あ、なんとなく、数手動かしたら、後手詰めでやったようなこういう形になりそうだから最初こうかな、みたいなのでね、 完璧に解ける問題は、まあ、あったりなかったりですけど、9手詰め、10手詰めレベルもね、なんか手をつけられるようになる、なってきたみたいなね、ところはあるんで、まあ、効果はあるんじゃないかなと。で、こうなってくるとね、まあ、詰め将棋といえども、ある程度楽しくなるもんでして、まあ、楽しくなっちゃえばね、生活習慣にするのは楽、まあ、定着するのも楽なので、そこまで持っていければって感じですよね。まあ、特に私、起きるのは比較的早いので、起きてね、娘とか起きてくるまでの時間、まあ、家事しながらですけど、5手詰めをね、最低10問ぐらいをやって、で、あと昼とかね、夕方以降とか、まあ、空いてる時間にね、まあ、余興程度に9手詰めとか10手詰めとか、長いのをね、1、2問見て、ああ、まあ、それはね、真剣に解くってより、なるほど、こんな感じかって、やったりね、っていうとこですね。まあ、なのでね、長い詰め将棋はもう解けなくても気にしないと。まあ、実際ね、ネット対局とかやってても、そんな長い手を2、3分読んで詰ますってね、それ成功したらいいですけど、まあ、特に切れ負けが多い、そのネット対局だと、その2、3分ね、使えなかったりもするわけですよね、現実的に。なので、じっくり考えて、長い詰め将棋を解くっていうのは、将棋の本質的には大丈夫ですけど、大半のね、ライトに将棋を楽しんでる層にとっては、2分考えて2桁近くを解くんだったら、30秒ぐらいで後手詰めをね、チャカチャカ解いて、まあ、パッと見、つまらそうだったら負けなさそうな手を指してるっていう方が、理にかなってる気がするので、なんつうんですかね、そういう割り切りというか、自分が何秒ぐらいだったら初見の詰め将棋でもうこんぐらいまで解けそうっていうね、指標を持っとくっていう意味でもね、同じ詰め将棋、ストレスない詰め将棋を解きまくって、たまに初見の問題見て、どんぐらいいけそうかっていう肌感をね、持っていくっていうのは大事だと思うので、まあそれがね、できてれば余興としてなんか長い詰め将棋も楽しんでみるぐらいでいいんじゃないかなということで、まあね、何回も繰り返しね、知ってる問題解いても読みの力っていうのは、つきますし、スピードアップできますし、なんならね、本とかタブレットをひっくり返して、見てみるだけでもね、今まで解けてた問題が全然違った世界に見えて、2倍も3倍もね、その本楽しめるってことになるので、そうやってね、遊べばいいんじゃないかなと思います。なのでね、詰め将棋がなかなか続かないという方は、まずは自分が解ける手数の問題をね、ひたすら繰り返す。で、1回じゃなくてね、何回もその本とか気に入った問題をやってみるっていうのがいいんだと思います。まあ、これは私の実体験も踏まえてでした。はい。ということで、今回は終わりにしようと思います。この番組を応援するよっていう心優しい方は、番組フォロー、高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りもお待ちしております。リクエストもね、いただいたら、極力全部、そのリクエストがやろうと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、終わりにします。ありがとうございました。